はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、5月25日ということでございますけれども、1963年のこの日、アフリカ統一機構が発足されたということでございまして、アフリカデーという記念日になっているんですね。というわけで今週はアフリカにちなんだ楽曲、アフリカソング特集なるものをお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今週はですね、5月25日がアフリカデーということでございまして、アフリカにちなんだ楽曲の特集をねちょっとお送りしてみようかなと思うんですが、1曲目は、ダリル・ホール&ジョン・オーツのアフリカという曲をお聴きいただきました。1980年の大ヒットアルバム Voices に収録された曲で、ジョン・オーツの方の作品でございます。まあ、1980年代ですね。1980年代に、まあ、このアフリカの音楽っていうかですね、まあ、ワールドミュージックっていう、まあ、アメリカ、イギリス以外の、世界のね、音楽に、まあ、注目するというようなブームが起きました。そして、まあ、特にこのアフリカの音楽っていうものがすごくクローズアップされることが多くなりまして、結構、まあ、アフリカをテーマにした楽曲っていうのは1980年代にこう集中している、嫌いがあるんですね。今回おかけする3曲も全て80年代の音楽でございます。で、まあ、ダリル・ホール&ジョン・オーツといいますと、まあ、80年代のそのアメリカのロックシーン、ポップスシーンのまあ、長寿でございますけれども、その彼らが、一躍こう、スターダムに、上がってきた、まあ、それのきっかけとなったと言っても過言ではない作品、まあ、ボイスに、まあ、当時こうすでにも流行になりつつあったのかな、まあ、世間が注目しだしていたのか、まあ、こういったアフリカというものをテーマにした楽曲が、まあ、収録されていたわけでございます。まあ、アフリカと、言いますとですね、まあ、なんとなくの漠然としたイメージですけれども、まあ、いろいろな、こう、パーカッションが、こうね、独特の民族楽器のようなものが、こう、使われていて、そして独特の跳ねるビートが特徴的で、っていう、まあ、いわゆるその、ヨーロッパ的なリズムだったり、音階だったりですね、そういったものにとらわれない、まあ、音楽っていうのが、まあ、当時のその、西洋のね、音楽家の間では斬新に映ってということが、まあ、このアフリカ音楽、まあ、ないしはワールドミュージックのブームのきっかけだったわけでございますけれども、ここで、まあ、披露されている、まあ、そのアフリカっていう曲の、まあ、サウンドイメージは、どちらかというと古典的なアメリカ音楽のそれでございまして、まあ、ビートはですね、いわゆるボディドリービート、あるいはジャングルビート などと言われます、まあ、ニューオーリンズのね、ビートが踏襲されてまして、まあ、このビートがですね、これジャングルビートというような、名前がつくぐらい、もともと、まあ、そのアフリカ的な、まあ、その黒人音楽的な要素を持っているということで、まあ、当時のホール&オーツはアフリカイコール、このニューオーリンズビートを連想したんでしょうね。その前には、そのニューオーリンズのその音楽シーンの、まあ、有名バンドでございますけれども、まあ、ミーターズっていうね、この、ジャングルビートを、まあ、世界に広めた立役者の 一つでございますけれども、その、グループが、まあ、アフリカっていう曲をやってたりもするんで、まあ、当時の、感覚からすれば、アフリカイコールニューオーリンズみたいな、どうでしょう、イメージがね、そのアメリカの音楽家の間にはあったんじゃないでしょうか。なんと言いましても1980年でございますから、これからどんどんどんどんそのアフリカ音楽に対するそのまあ見識みたいなものは広がっていくという感じで、まあアフリカブーム黎明期の一作と捉えられるんじゃないでしょうかね。はい。で、2曲目でございますけれども、まあ数々のその有名アーティスト、有名ミュージシャンがですね、そのアフリカ音楽にこうすり寄った作品をリリースしていくわけでございますけれども、まあその最もまあ象徴的な出来事、まあそれがその決してワールドミュージックというわけではないんですが、そのアフリカというその単語がね、一番この音楽業界で、響き渡った一例がですね、やっぱりあの USA for Africa、We are the World ですね。あれでそのアフリカのそのまあアフリカのね飢餓というか、そういった基金に対するまあこのチャリティーが行われて、それがまあ世界的な、ムーブメントになったわけですけれども、まあ、ちょっとしたチャリティーブームみたいなものがやってきたわけでございますけれども、それが1985年に行われまして、まあ、その前後ですね、その1985年前後がまあ一番、アフリカに対する眼差しが熱かった時期なんじゃないかなと思います。そしてそのアフリカ音楽というものを真剣にですねこう取り入れて、一番まあ、そのなんて言うんでしょうね、形として、そしてまあ実績として、残したのが次の作品なんじゃないかなと思います。私の大好きなソングライターでございますけれども、ポール・サイモン、言わずと知れたサイモンとガーファンクルのポール・サイモンでございます。そのポール・サイモンがですね、その1986年にグレイスランドというですねアルバムを出しました。これはまあそれまでのポール・サイモン的な音楽からですねちょっと、脱皮したような感じの作品でございまして、まさにそのワールドミュージック、特にそのアフリカに対する音楽、アフリカのね、まあ、音楽をこう大胆に取り入れた非常に問題作となったんですけれども、これがまあ、世界的に大ヒットいたしまして、まあ、全米3位、全英1位、そして1986年のグラミー賞最優秀アルバム賞まで受賞するという、まあ、その名実ともにポール・サイモンの代表作となったわけでございますが、まあ前編ですね、そのアフリカにちなんだ楽曲ばかりなんですけれども、タイトルにも大きくアフリカという単語が歌われている、そのグレイスランドの、代表曲を次はおかけしてみたいと思います。ポール・サイモンで Under African Skies をお聴きください。はい、ポール・サイモンで Under African Skies でした。デュエットしている女性ボーカルはリンダ・ロンシュタットでございます。なんでこんな作品をねポール・サイモンは作ろうとしたのかと言いますと、まあもともとこの人はそういうその、欧米ね、その A、B の音楽以外にもともとすごく興味のあった人で、そのサイモンとガーファンクル時代にもですね、コンドルは飛んでいくとか、そういった南米の、ね、音楽に注目したり、ソロになってからもジャマイカの、レゲエに注目したりだとか、とにかくまあそういう興味はすごく好奇心のある人なので、まあこういうところにね行き着くのもわかるんですが、このグレイスランドがまあ出る数年前にですね、まあ、南アフリカのストリートミュージックでガムブーズっていうね音楽があるらしいんですけれども、たまたまそれをなんかの機会に聞きまして、ポール・サイモンがで非常に感銘を受けたと、この音楽すごいんだと、でこういうことをやってみたいということで、ポール・サイモンは実際その南アフリカに渡ってですね、現地のその南アフリカのミュージシャンと一緒に、このアルバムを作り上げたんです。ただ当時はですね、アパルトヘイトの問題がその南アフリカはありましたから、基本的にその英米諸国はですね、まあ、先進国の英米諸国は南アフリカに対して文化的にはこう、どういうんでしょう、 鎖国じゃ、鎖国じゃないですけれども、欲してたんですよね。南アフリカを文化的に欲してた。で、その状況で、そのアメリカを代表するようなロックスターが、そこの文化を取り入れてやるっていうのは、その英米のやろうとしていることに喧嘩を打てるのか。っていうような感じで、一部の、まあそういう、まあ団体か何か分かりませんけれども、一部の人々からはすごくバッシングを受けたんです。だけれども、まあ純粋に別にそういった政治的な、理由はなく、ただ、その南アフリカのその音楽に感銘を受けて私はやっただけやと。もちろん本人もそう表明してるし、特にそのこのグレースランドの作品の中にそういった政治的な、色はないのでね。まあ分かる人は分かって、まあそれ以上なんか政治的に何か、ポール・サイモンが、されたとかいうことではなかったんですけれども、とにかくまあこのポール・サイモンのアクションは当時すごく物議を、醸し出したらしいですね。まあだから問題作なわけでございます。これ以降、このポール・サイモン、まあ定期的に作品出しますけれども、どこか、こう、アフリカビートみたいなものを取り入れたような作品が多いので、まあ、この作品をきっかけに、次のステージに行っちゃったのかなっていう、まあ、気がしますね。ポール・サイモン。すごい人でございます。はい。それでは、今週もお便りの方、ちょっと行ってみましょうか。
はい。今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
まず、ラジオネーム、さっちゃんさんからいただいております。
はい。
こんばんは。いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
先生のベストアルバム、Amazon で買いました。
ありがとうございます。
ジャケットのイラスト、可愛いですね。
はい。
あれはどういったイメージで作られたのでしょうか、うん、教えてください。といただいております。
ああ。あれは、菅野和茂さんというですね、うん、まあ、そういった音楽系のジャケットとかをよく手掛けているイラストレーターの方に書いてもらったんですけれども、うん、まあ、イメージがあったんですね。
お
まあ、当時をね、ベストアルバムとはいえど、まあ、10年以上前の作品をもう一回、編纂したものでございますから、うん、まあ、私からしたらもう思い出の品々みたいなもので、それを今の私ですね、まあ、一応ドクターをやっていたりするわけで、その今の立場の私が、当時のその思い出に耳を傾けてるっていうのを、まあ、絵でね、一枚の絵でしょ、こう表現できるようななんかイラストはないかなっていうのを考えてて、でコンセプトとして、まあ、白衣を着た一人の、青年医師が、うん、そのジュークボックスに聴診器で、音を聞いてね、その音っていうのは思い出の音であるっていうような、イメージだけがあって、それをイラストレーターの菅野さんに伝えたら見事に、
もう素敵なね、
一枚にしていただいたわけでございます、ね、本人もお気に入りのあれはイラストでございますね、はい。
続きましてラジオネーム双子な二人さんからいただいております。
ありがとうございます。
先生河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さてドクター凛太郎ご覧になられていますか。毎週楽しみに見ています。実際の病院の現状とドラマってあれと似たようなものなのでしょうか、うん、それともあれはドラマっぽくされているのでしょうかといただいております。
まあ、その精神科医の世界なんでね、うん、まあ、いろんな科がある中でも精神科というのは独特の世界でございますから、うん、まあ、私は小児科なので、幾分、そのね、カラーは違うとは思うんですけれども、うん、まあ、あれはドラマチックに仕立て上げられてると思うんですね。僕もちょくちょく見てるんですけど、あんなことやってたら、いつ仕事してんのかな、部分がありますから、まあ、非常に、まあ、ドラマ仕立ての、もので、
なるほど。
現場はもっと、アクセクした、
うん、
余裕のないのが大体の日本の医療現場でございますから、まあ、あれはフィクションとして楽しんだらいいんじゃないかなと思いますけどもね。面白いドラマでございます。はい。
今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、まあ、アフリカソング特集、次がラストでございますけれども、まあ、アフリカで、アフリカという、ね、言葉で最も有名な、世間に浸透している曲がおそらく次の曲じゃないかなと思います。別にタイトルがアフリカ云々に関わらず、皆さんもラジオやテレビやなんかで一度は聞いたことがあるんじゃないかなと思いますね。この番組でかけるのは初のグループでございます。トト。まあ、AOR といえば彼らというぐらいですね、まあ、有名なグループなわけでございますけれども、彼らが1982年に発表しました大ヒットアルバム、トト4、砲台聖なる剣に、収録されて、全米ナンバーワン、全英3位、オリコンでも3位というですね、世界中で大ヒットを記録しました彼らの代表作、トトでアフリカをお聴きください。
きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、このとやっとくれ行こう。
町の保健室甲本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。お便りお待ちしております。
はい、というわけでアフリカソング特集、これにてお開きでございます。来週いよいよ6月です。6月1日でございます。6月1日はなんと写真の日という、まあ、記念日ということでございまして、写真にちなんだ楽曲、フォトグラフソング特集なるものをお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
甲本篤史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。
満たされていた欲望を抑えて